はい、それでは今日はエフェソ神聖の手紙の方ですね。この天本土集会ではエフェソとマルコを交互に行くとやってるんですね。で、今日のところをですね、まあ、分かりにくいところもあると思うんですけど、全体として見たらこれははっきりしたことを言おうとしているんですね。要するにですね、この3節にありますが、霊による一致と、この前の近畿集会ですね、8月の第1土曜日日曜日、この霊による一致、一致っていうのはですね、普通は人間の考え方を合わそうとするわけですけど、これは合うはずがないわけですね。みんな考え方が違うわけです。ですからこの世はどんなことについてもですね、議論をすればそれともむしろ分かれていってしまうようなことすら多いんですね。ところがそれを一つにするということはですね、聖霊だけがそれがまあ可能だということで、聖霊による一致ということで言っているわけです。で、聖霊っていうのは神様の力、神様の愛、神様ご自身、そういうものがなかったら人間っていうのはですね、物事を知れば知るほど、あるいは学ぶほど、あるいは学ばない人も、学ばない人は学ばない人、学ぶ人は学ぶ人、それぞれみんな勝手な考えや経験があるということで、どうしても一つにならないわけです。ですね、でこのエペソの信徒の手紙はですね、そういうふうにこの世のあらゆるものが分裂するっていう傾向にある中で、ただ一つの道があるというわけですね。そして、ね、それが聖霊による一致なんだということを言おうとしているわけです。そのぐらい、このエペソの手紙ではですね、現実を直視しつつですね、でそれを一つにするものは一体何なのかという、平和ってもそうですね、バラバラなのひどくなったら戦争状態になって殺し合いが起こるわけです。だから平和って本来心を一つにしようっていうことだけど、議論してもいくらしてもしても、これは昔から何千年経ってもこれは今でもそうですね、いくらしてもしても、もうイラクやらですね、アフガニスタンやら北朝鮮やら、いろいろパキスタン、インドとか、まあ、いろんな国々の紛争が絶えないわけです。大体を受けることはある必要は全くないわけですね。でそういうふうにもう絶えず人間の意見は分裂して戦ってしている中で、でも一つになる道があるんだということを言おうとしているんですね。でこれは人間の努力では全く違うということです。で今日のところは聖霊による一致ということを言っていますが、それがまあずっとですね、霊による一致を保つように、体は一つ、霊は一つだと。でこの体は一つっていうのは何かということなんですけど、これはキリストの信仰を持つ人たちは全体としてキリストの体であると、そういう、誰がですか、岩木さんですね、これ他の人は聞こえるんですね。さっきね、ノイズがスイッチ入れて、岩木さんの声だけノイズが多かったんですよ。ザーッと音してる。岩木さん、まだそんなに聞いたんですね。ちょっと、一部の人からノイズが多くて聞こえにくいっていうんですが、勝浦さん、私の声はっきり聞こえますか？勝浦さん？田島さん？私の声はっきり聞こえますね。どうですか、
はい、で聞こえる時もあるんですけれども、
聞こえる時もある。
先ほどのお話の最中はかなり聞こえない状態にとって、
ほう、そうですか。
私のパソコンの問題かもしれないんですけど、他の方がよく聞こえてるのであれば、他の方は聞こえてるんでしょうか。
一部の方が非常に雑音が多いって言うんですけど、田島さんの声はこちらはっきり聞こえるんです。
ああ、そうですか。私は喋ってる時はかなり音が下がりますけれども、聞いてる時にはかなり大きくどんどんなっていく状態
で、私が話してる時はマイクをスイッチは切ってくれてますかね。
はい、切ってました。
切ってますね。はは。で今の声はどうですか、はっきり聞こえますか。
今の声はまず聞こえます。
はい、それでもう一回始めに戻りますね。はい、それで今日のところはですね、 そもそもどういうことが言われようとしているかということですが、まずあのタイトルにもキリストの体は一つやと書いてありますですね、4章の一つで。このキリストの体は一つやというと一般の人にとっては全くわからないはずですね。まあ、こういう点を初めての人にこのキリストの体は一つなんて言ったってもう皆目わからないんじゃないですか。これはですね、エクレシアってキリストを信じる人の集まりが目に見えないキリストの体だっていうことがですね、この新約聖書の重要な内容の一つになってるんですね。で、それはそのぐらいキリストはですね、全ての人間を一つにまとめる力がある。本来人間は全くバラバラなんだけれども、信じたものはこういう一つになるという。いろんな性格や考え方、民族や年齢、みんな違うの、不思議なことの方にされると。まあ、そういうことを言ってるので、そのためにですね、本来は究極目標はそこにある。キリストもそのためにある。だけど、いろんな人間を追ってですね、キリストの中から、弟子の中からでも分裂をしてしまった人がおるように、絶えず注意してないと、本来一つのものが分かれてしまう、分裂してしまうんですね。それで、このように、本来のあり方をこういうふうに繰り返し言ってるわけです。で、その一つの体を破ってしまうものがあるというので、これは最初の一節にあるように、二節ですね。高ぶると途端に壊れるというところがあるわけですよね。これはもう、私たちがいつでも、経験するところだと思うんです。何かに高ぶるということは、要するに別の人を見下すということですよね。そういうふうに、自分はこれが、いいんだ、出すんだ、この人間違えたとか思った途端に何か高ぶりっていうのが出てきて、そうして本来一つの体であるべきものが何か分かれてしまうと、まあ、ここでそういうことを言ってるわけです。それでその一つになるためにさっき3節で言いましたように、主にある平和の絆で結ばれて霊による一致が保てるように、人間の考えや努力やではなくって霊、精霊による一致なんだということです。で、ここで体も一つ、霊も一つ、一つの希望、それから主も一人だと、信仰は一つ、洗礼は一つ、全てのものを伝える神が、ここでですね、希望も主というのも霊もこのエクレシアの体も信仰も神もみんな一つというのは、これも非常に重要なことばかりですが、この後に聖霊という、洗礼というのが入り込んでいるわけです。これだけちょっと別個になってますね。他のは極めて重要なものばかりですが、この洗礼というのもですね、イエスが言ったのはどうだったかというと、復活の時に言ったイエスの洗礼というのはですね、前にも何度か言ったように使徒言行録の最初にあったわけですね。使徒言行録の一番最初にですね、どういうこととしてあったかというと、復活のイエスが言い残したこと、これは使徒言行録の一章の3節から5節までのところにあったですね、使徒言行録の、復活したイエスが40日もの間現れたと書いてありますね、新教訳の213ページですが、一章その時に言ったのが、約束されたものを待てということだったんですね。一章の上の段の5節。それは、ヨハネは水の洗礼をしたが、あなた方は聖霊による洗礼だと。本来のキリスト教の洗礼っていうのは、今は誰でも水の洗礼とは思ってますけれども、本来この復活のイエスが言ったのは、聖霊を授けることが洗礼だということです。まあ、そういうことでですね、霊による霊は一つってありますね。この洗礼っても本当の聖霊の洗礼だったら本当は一つなわけです。ところが水の洗礼ということになると、途端にですね、どういうことが起こったかというと、このところと関連してますが、これも何度か前に言いましたように、そもそもコリントの信徒の手紙を書こうということになったのはですね、そもそもこの水の洗礼が誰から受けたかということで分別が起こるということだった。これがコリントの手紙の最初に出とったわけですね、実は。今日のところと関係はそういう意味であります。 ちょっとあちこち開いて分かりにくいようですが、コリントの第一章の十節以降です。ここに今日の一つという問題とか関連しているというのが分かりますね。299ページ、新約の。コリント第一の手紙の一章の一節から見たら、ここでも一つになる説明っていうのがあって、今日のところと共通しているところがあるっていうのが分かりますよね。で、ここのコリントの第一の一章の一節を見ますと、みんな勝手なことを言わず、心を一つにし、思いを一つにする。この一つにしていないこととしてですね、このコリントの手紙の冒頭から言ったのが、水の洗礼のことに関して、パウロにつく、アポロにつくと、キリストにつくとか言って、いろんなものがこういう出てきて、そこを、そういうことになったのが13であるように、あなたは誰の何によって水の洗礼を受けたのかと。そしたら、パウロが言うのは、クリスポとガイ以外に誰にも洗礼を受けた、させたことはないと。で、もっともステファノの、要するに3家族ぐらいしか受けていてなくって、それをかえって感謝すべきことだと言って、17節で言ってるようにですね、多くの人は水の洗礼っていうのを非常に不可欠のような思ってるんだけど、本来はこういうふうに、パウロ自身もこの17節で言ってるように、その水の洗礼を授けるためでなく、福音を授けるため、続きやすくするため、はっきり言ってるわけですね。で、復活のキリストも、水の洗礼するためじゃなく、聖霊の洗礼だと。で、その水の洗礼したら、こういうふうに仲間割れが生じた、分派争いが生じた、まあ、そういう問題があるわけです。はい、それがまあ背景にあることを思って、それで、まあ、今日のところに考えたらですね。聖霊の洗礼、本来復活のキリストが言ったようにすればですね、この聖霊による洗礼、あるいは信仰、父は一つ、神は一つ、そして4節の霊も一つというふうに、一番大事なことばっかりはここに並んでくるっていうのが分かるんですね。まあ、そういうことで、ここでは本当は一番大事なものはみんな一つだと。この世はみんなバラバラに分かれてしまう。そうですね。まあ、例えば政党を見ても分かる、自民党とか言ってもいっぱいいろいろ分かるし、民主党と言っても分かる、社民党と言っても社民党の看板みたいな人がまたポイント出ていくとか、もう絶えず分裂をするわけです。で、そういうことの中で不思議なことに、あらゆる性格も民族も違うのに一つにできる道があるということをこういうの繰り返し言っているわけです。で、実はこのエペソの信徒の手紙、一番最初からそれを言ってるんですね。ちょっと一番エペソの信徒、今は今日4章ですが、この1章を見てもらったらですね、1章の10節のところを見たらですね、もう非常に大きなスケールで言ってるんですね。これは時が満ちたら、この全世界の究極目標、究極的な流れていく先は、バラバラになったり消えてしまうんではなくて、あらゆるものが頭、まあ、この全てのトップ、上に立っているキリストのもとに一つにまとめられていくんだと。天のもの、地のもの、みんな何かキリストの一つになるっていうのがですね、この全世界の歴史の壮大なこの目的なんだと。どこ、そういう流れがあるっていうこと、最初から言っているわけです。この聖書っていうのは単に個々の人の心の平安、安らぎっていう問題に終わるんじゃなくてですね、この世界、宇宙、歴史全体がどういうところに向かっていってるのかっていう非常に大きな見方を持ってる。こんな大きな見方はもちろんどこにもないわけですね。そんなんか比べたら、新聞名出しやすい、じゃあどの子のようにものすごい目先の問題なわけです。はい、それでまあ元に戻りますが、そういうに一番最初から本来一つになる。だから最終的にその一つなんだけど、今のこの地上においても聖霊によるならば、それがある意味ではですね、部分的にしろ霊的にしろ達成されていくんだと。そういうことをはっきりこのエペソの手紙の人、これパウロということになってますが、その人は啓示で知ってたんですね。で、このこともですね、実際に実現されてきたって、部分的にしろ歴史が証明してきたことで、例えば奴隷と主人というのは、これはもう決定的に違ってたわけですね。主人、奴隷というのは動物と同じ、売り買いできたわけです。 それはアメリカなんかでわかりますが、ついですね、1800年代の中頃まででも、リンカーンが奴隷解放令するまでは、僕当たり前に奴隷は倍人間だけど、親子話そうなんですよが、どないむちをどうか構わなかったわけです。ものすごい差があったわけです。だけど本当にキリストの精神が入り込むと、そういう奴隷も主人も一つになるという。でこのことは実は2000年前からこの聖書の中でも出てくるんですね。フィレモンの手紙という。奴隷であっても兄弟として扱おうと。そんな風にですね、主人と奴隷と決定的に違ってたのが、不思議とキリストによれば、この聖霊によれば、一つになっていけるという道が一番最初からあったわけです。だからこのキリスト教というのは、最底辺の人からいろんなところに急速に広がっていったわけです。それは実はこの一つになっていくというですね、非常に不思議な力があったわけです。だからこの新約聖書の時代においても、すでにローマ皇帝の側近のものから、奴隷から、非常に地位の高い人から、地位が全くない人から、これは一つになって同じキリストを信じるものとして広がっていったのは、こういうふうなところがその秘密にあるわけです。何か不思議と一つにすると、これは現代の我々の集まりでもですね、年がいこうが若ければもですね、学問がしておろうがしての関係なくですね、どっか一つになれるというところがあるわけです。そういうところがあるから、いろんな状況も違う人がですね、この我々の徳島でも半世紀も超えて、60年もこういう集まりが続けられたっていうのは、それはもうそういうことなんですね。趣味が同じの人は続く。これは趣味の会、俳句の会、趣味の会、いろいろあるわけです。趣味とかなんか関係ないところでですね、こういうふうに一つになるというのは、これは聖霊のおかげなんですね。聖霊によるって言った。で、この間の会では時間が多かったから、こういう聖霊というのを一致させるもんだっていう側面を持っていることは、この前の集会でも、私も小達さんも触れなかったと思います。聖霊というのは本当にいろんな働きがあってですね、聖霊が本当に含んだ一つになっていくということです。で、人間的な影を含んだら分裂し始めるわけですね。互いに妬んだり、気に悪いことを言い合ったりですね、なんかそういうことが起こってしまうわけです。そういう意味でも、私たちが聖なる霊を待ち望む、聖なる風が吹いてくるのを待ち望むと、そういうところがどうしても必要なわけです。ですね。でそういうことを見た上で、この6節でですね、神は唯一であってということですね。この神は唯一だって、日本だったら本当に神はいっぱいに分かれてしまってるんですね。神社のおいてもいっぱい神々がある。日本の神社の神々を全部記した本を私も持ってるんですから、見たら本当に全校の神々、得体の知れないような、聞いたことのないような、みんな神々最新だと、そういう状態でありますので、日本ではこういうことは考えられない状態ですね。神様、本当に唯一の神様、真実の愛の神様、正義の神様です。2000年前からこう言われたっても、日本には全然これが、浸透してないわけです。全世界を見ても、このぐらい唯一の神がおるっていうことは全く考えもしないっていう国は、非常にこの少ないわけですね、世界的に見ても。この間、エレーヌさんと、北の集会の時に話しておった、ね、あの人は、旧ソ連圏の人ですね、ウクライナの。天中っていうのは誰が作ったのかっていうようなことは、それは神様が作ったということは、僕当たり前として思ってる、みんな。日本人はそんなこと全然思ってない。偶然にできた、一人でにできた。一人でにできたか、自然にできたか、偶然にできたかしか思ってない。そんなこと思ってるんですかって言って、我々ではちょっと考えられないとか言ってですね。別に深刻深くなくて、それは神様が作ってる。これはイスラム圏でも、一般のヨーロッパ、アメリカでも、ほとんど圧倒的に南北両岸もそうですね。フィリップもそうです。もうヨーロッパ全域、イスラム圏も全部そうなんです。ソ連も、ロシアも、中国で今1億人以上。もうほとんど世界回してもですね、イスラム圏かキリスト教全部あった。圧倒的多数が、唯一の神様がずっとんだって言って。別に神様のことを信じてなくても当たり前と思ってるのに、日本は当たり前じゃない。そういう大きなギャップがあるわけですね。ですからこの神は唯一であるということは本当に、はるか昔から言われているのは、日本はまた固くなにそういうことを受け入れないという、全世界的に見たら非常に奇妙な現象がずっと続いているわけです。 ね、そこでもう一つこのエペソ・ジョメシン・テラミアム・チャチャ・パウロが言ってるのはですね、全てのものの上にあり、全てのものを通しても働いている、全てのものの内におられるんだ、このパウロの手紙の中でもエペソ書、エペソ・ピリピ・コロサイの非常に霊的なところがありますが、これもそうですよね。神様は唯一であるけれども、全てのものの上にあるってどういうことなのかと。これはどんな悪魔、悪の力、どんな自然災害、いかなるものにも勝ってですね、上にあるということを言っているわけです。支配なさっているということなんですね。で、日本の多くの神々はオフセルテの上にないわけです。だって徳川家康も神様なんですね。秀吉も神様、戦争で亡くなった靖国神社のありとあらゆることをした人もみんな神様になって祭神として納められている。さらにものすごい上下があるわけです。蛇なんかも神様ということになったら、これはもうですね、本当に上下のこともないですね。ですから、何でもかんでも神様ということになったら、全ての上にあることはありえないんですけど、この聖書でいう神様はありとあらゆることの上にあるから、全世界がどうなる、あるいは悪魔がどんなになる、戦争が起こる、そんなことを全部はるかの上にあるから、それは全部再現する、あるいは新しい天と地って、そういうことなんですね。一切の出来事の上にある。だからそういう神様を私たちが結びついているんだったら、どんなことでも本来は恐れないでやっていけると、まあ、そういう意味があるわけですね。全ての上にある神様だと。これは人間世界でもですね、例えば会社だったら一番トップの会社に見ていこうと、あるいは何か問題が起こったら裁判所より上にある、判定する、会社よりも個々の人間よりも学者より上にある、これ裁判にしてもらう、この上級裁判、最高裁判に一番上にまとめていくんだというのになりますよね。だから一番上にあるものに最終的に持っていこうというのはごく当たり前なんです。それと同じようにですね、我々も一番上の、その最高裁判所とはそんな無関係、はるかに上にある神様のところに持っていく、神様がそれ全てを切ってくださっているんだということは、非常に大事な認識になるということですね。それからその神様は全てのものを通して働いている、このこともまた、このキリスト教でいう神様の非常に大きな良い点で、要するに悪いことを通してでもですね、働いている。だからパウロがあのローマ信徒の手紙で言っている、どんな悪いことがあっても信じる者にとっては全てが良くなるようになっているんだってわけです。なぜか、神は愛だから、神は愛だから、ありとあらゆることが良きに働くようになっているんだと。だから全てのものを通してという、非常に困ったこと、悲劇的なようなこと、本当につらいこと、でもそういうことも通して神様は働く、もちろん喜ばしいことを通しても働く。で、もう一つはこういう、今日持ってきてもらったこの自然を通しても働く。今日私はちょっと早くですね、この刺繍を持ってこなきゃならないから、7時までということで、早くちょっと時間があったから、吉野川の平民にとってですね、水がちょっと日潮で、風もちょうど今に多かったが、ずっと水がひたひたとどんどんどん寄せてくるわけですね、波の音が、風も。で、向こうの方は金星が見える。で、そういうの、非常にこの雄大な、大きな、はるかかなたの金星も光を送ってですね、波も送ってくるわけですね、そしてたくさんのこの水、風。そういうものを通しても確かに神は働いている。もう本当に自分たち時間を持ってと徹底しておきたいという感じがしたぐらいです。波を通しても風を通しても星を通しても空間を通しても空を通しても確かに働いている。これもこの間の写真を私が興味の言葉で送った、あれは一番特に私にとっても印象的な光景だったんですね。2000メートル近いガスタの頂上の下の広がった草原のようなところですね、鳥飛びで霧ガスタ鳥でこの中で、日光キスケとかユーバーの塩釜とか、まあ、いろんな高山植物がですね、そういう全体をやっぱり通しても神様としては働いている。それからさらにです、もう一つ言われているのが、全てのもの内におられる。で、このことがですね、自然科学者の中にもクリスチャンが顕微鏡でいろんな複雑なことを見えたら、その顕微鏡の中にも、顕微鏡が見える映像の中にも神様がおったとか言ったというクリスチャンもありますが、それはそうなんですね。 どんなことの中にもですね、その中にも神様がおられると、神様のお心がそこにあるということがまあ分かるという。でこのことが一番私たちにとってありがたいのは、神様とキリストも同じになって、キリストも同じように天に上げられてなったけど、そのキリストが私たちのうちにおられるようになったんですね。で、キリストは本当に神様の愛の方なんだけれども、そのキリストがいろんな自然の中にもおられる。さっき言った風の中にもおられる。波の中にもキリストの愛を感じる。まあ、そういうふうに、そういうものを通しても働く。またその中にもおるっていう感じを受けるということなんですね。そういうことで、この神様とはどういうお方なのか、すべての上にあってご支配なさっているし、またどんなことでも神様はそれを用いて働いておられると。まあ、そういったさまざまな側面からここで、書かれてあるということなんですね。で、この後も今日はもうここまでにしておきますが、またこれ次の時に2ヶ月後になりますが、この13節もちょっと見ておいてもらったらですね、ここでもやはり一つのものになるということが書いてありますね。13節に、ついには最終的な私たちの到達は、まあ、いろんなも意味でバラバラなんだけれども、一つになるような大きな流れの中にあるんだということをこの人ははっきり聞いされた。そしてこの15節にも、最初に見た大司教と同じようにですね、頭であるキリストに向かって成長していく、キリストを頭として一つにずっとまとめられていくという、そういう大きな流れがあると。これはもう霊的にこの聖霊によって掲示されるほど、こういうことがまあ分かるということなんですね。はい、それでまあ今日はですね、ちょっとそこまでにして、次はですね、この7節から次のところにするということで、今日は一応この6節までということにしておきます。はい、以上です。